今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、なんだか心がざわつくので、ちょっと、言葉にさせてくださいという、もう、誰にとっても何の役にも立たないような、多分、中身です。僕はその HSP 気質、ハイリーセンシティブパーソン、繊細さんとか言われるような、自分で言うのはあれですけど、そういった類の、気質っぽいんですね。どうやらそれは、6年前に、軽度ではあったけれども、精神疾患、いわゆるそのうつ病の類ですね。そういったものを患って、仕事も半年ぐらい休んで、一旦社会との関係を断つってほどではないけれども、結構自分の中では、それまでの人生の中で初めてっていうくらい、すごく、孤立感だったりだとか、自分に対しての失望感とか、社会に対しての何かこう、違和感みたいなものをめちゃくちゃ感じたんですよね。で、その時にいろいろと、本を読んだりだとか、いろいろまた今まで自分が、アンテナ立てなかったような、情報にアンテナを立てたりとか、いろいろしてみたら、どうやら自分がそういう、性質ですね。そういう性質の心というか、なんていうんですか、気質があるってことがなんとなく分かって、もちろんその自分をね、ラベリングすることが必ずしも、いいことだと思わないんですけど、だけど、ともすると、なんで自分はこの生きづらさを感じるんだろうとか、もやもやしちゃうんだろうかとかっていうことが、その、腑に落ちるっていうのも大事だと思うんです。統計的にそういう、気質を自分が持ってるんだとか、特性があるんだっていうことを頭で理解すると、だったら、対処法が出てくるわけですよね。じゃあそんな自分が、そうだね。じゃあ他の人よりももしかしたら相対的に心がざわつきやすい、不安になりやすい。だとしたら、じゃあその不安をなるべく払拭できるように、じゃあ時間的に余裕を持てるようにしようかとか、あとは分かってる限りで前もってより早く逆算して準備しておこうかとか、どこまでできるかは別として、対処法が見えてきますよね。その実態が分かれば。そう。だから僕はその6年前に、その時はしんどかったけど、精神疾患を患って、なぜ自分はそういうことになったんだろうかみたいなことを含めて、深掘った時に自分をより知って、そっか、自分はそういう気質があるんだな。じゃあ、そんな自分をもっとよりよくね、生きやすくできるように、自分で自分自身を、なんて言うんですか、かっこよく言うと、プロデュースしていく。ハンドリングしていくって方がわかりやすいか。そう。そのいうふうにして、この6年間過ごしてきて、本当にいろんな部分で、大きく変わったかな。心持ちが変わったというか、だからこの音声発信なんかも、そういうターニングポイントがあってからこうやって始めたし、で、なおかつこの、前も何度か話しましたけど、このスタイフの、このね、前向きファインダーチャンネルっていうのは、まずそもそも自分のためなんですよね。自分を常にやっぱりそのポジティブなエネルギーで、覆ってあげるために、そのスピリチュアルなこととかじゃなくてね、前向きであるために、な場所。だから、話し終わった時に、ちょっとこう、自分の中で、少し、すっきりまでいかなくても、ちょっと前向きに、一歩でもちょっと進んでられる。だから、この一本配信を撮り終わった時に、まずそもそも自分の心がちょっとこう、救われてるっていうか、前向きになれるっていうか、そういうとこから始めていて。そう。で、そういうこともありながら、またなんかちょっとこう、ざわざわしてるんですよね。心が。で、なんだろうなとか思った時に、例えば、今自分がやってることってなんだろうってことを考え、自分の環境っていうのかな。周りを取り囲む環境を考えた時に、普段の本業の仕事がありますよね。で、あとは、趣味とか、そういう、仕事とはまた別軸でやっていること。そして、家族との時間っていう、大きくこの3つかな。あとプラスアルファで社会的なこととか、社会のその情勢とかニュースとか、いろいろ世間で起きていることとかっていう、もちろんそういったことも、自分自身のその心に影響はしてると思うんだけど、大きくそのやっぱり、仕事と、だからライスワークとライフワークと、自分のこう家庭っていうのかな、家族、その3つで考えた時に、じゃあ本業っていうか、ライスワークっていうのかな、仕事で考えると、ちょうど今年度末なんですよね。 で、まあ明日から4月1日になって、まあ年、新しい年度が始まると。で、まあそうですね。職場で結構移動が多くって、半分ぐらい人が変わるかな。で、まあ僕は迎える側なんですけど、まあとやっぱりね、新しい関係性っていうのは、人との関わりは好きだけど、結構人疲れしちゃうんですよ。多分それもね、HSP 気質の一つなんですよね。人は好きだし、関わるのは好きだし、割とこう、どんなタイプの人とでも、こう割と良好な関係を築ける方なんだけど、ものすごく疲れるっていうのがあって、だからまあ結構一人でいるのが好きなんですけど、まあそんな中で、まあ今日そうですね、年度末、まあ午後から仕事行こうと思ってて、まあいろいろとね、去られる方々とのやり取りとか、あといろいろこう実務的な部分での、まあちょっと立場的にね、いろいろ実務的にその人が入れ替わるところで、まあちょっと やらないといけない仕事がちょっとあって、まあそういうのもあって、もしかしたらこの年度末そして年始っていうこの時期で、もしかしたら心がざわざわ、何かまあちょっと見えない不安というのかな、来年度を迎えるにあたって見えない不安にもしかしたら自分がこう今かきたてられてる気持ちがあるのかもしれない。そしてじゃあライスワークじゃなくてライフワークの方でいくと、まあ僕はまあ何度か話をさせていただいている通り、ブロックチェーン、クリプト、まあ仮想通貨、NFT、そのあたりがすごく好きなんですよね。まあ AI なんかも好きだけど、その新しいテクノロジー、技術、可能性みたいなところにここ結構ワクワクするタイプで、まあそれも気質かもしれない。で、僕自身、昔からずっとこうアートの類、まあ音楽だったりだとか、絵だったりだとかっていう、そういう自己表現がすごく好きだったんですよね。まあともするとそのアート表現を、なりわいにしたいなって思ったこともあったけど、まあなかなかちょっと難しいかな、自分はっていうところで、好きでやってるぐらいがやっぱりいいのかもっていうところで折り合いをつけて、僕はまあある意味こう諦めた夢なんかもいくつもあるんですけど、今ここに来て、そうですね、今僕は40ちょっとですけど、そのブロックチェーンとかに絡めて NFT クリエイターという活動もしてるんですね。で、そっちのその NFT クリエイターの活動としては、今ちょうど自分がこの9ヶ月間かけて作ってきた、いわゆるジェネラティブアートと呼ばれる、なかなかちょっと一般にはあんまりこう浸透してないようなアートの類なんですけど、まあ、それの今こうオークションという形をやっていて、で、まあまあまあ、反響はいただいているんですけど、まさにその最中ですね。で、その自分の作品がどう評価されていくかとか、そのブロックチェーン上で、なんていうかな、その自分の作品がこうどう、その世界にね、届いていくかみたいな、なんかそういう挑戦を今ちょうどまさにしているところで、で、それも心をざわつかせている要因なのかもしれないって思っていたりとして、まあいい感じには進んでるんですけど、でも多分ざわつかせる要因なんだろうなと思って、じゃあもう一つ、まあ、家族ですよね。僕は妻と娘がいて、で娘がまあ今小学校2年生、次小学校3年生になるんですけど、まあいろいろとね多感な時期ですよね。で本当に1日単位ぐらいでその子供って成長していって変化していって、昨日まではそのなんていうの、うまくキャッチボールができていたやり取りニュアンスがなんか突然うまくいかれ、なんかすごいなんかやたら反抗してくるなとかね、そういうこととか、今まではまあ変な話、この親が大人がこういう言い回しをすればまあうまくこううまくっていうのかな、こう子供をこう いい意味でね、こうプラスの方向にこう背中を押してあげられると思って使っていた言葉尻だったりとか文脈っていうのがなんかこううまく噛み合わなくなって、なんていうの、そのより深いところにその子供が、この前さこういうことを言ってたけどなんで今日はこういうふうに言ってんのじゃないけど、例えばね、そういう今まではなんかそのそこまでは子供がこう見透かしてこないようなところまで見透かしてきたりとか、まあもちろんね、やっぱりその、小手先だけで子育て、教育ってできるものではないってもちろん思うんだけど、とにかく変化していくわけですよね、子供が、娘が。で、その娘の変化に僕もやっぱ対応していきたいなと思いながら、こう常にこう、柔軟にいたいと思いつつも、でもとはいえやっぱりね、自分の方がイライラしてしまう時とか、ね、親が子供をコントロールすべきじゃないし、そういうできる存在でもないし、一人のね、人間、人格としてもちろんそれは尊重していくものだから、親がどうこうそれをコントロールできるものではないんだけど、でもなんか、あ、今自分はコントロールしようとしちゃってたなって反省してみたりだとか、自分の中でこう余裕がない時なんかに、なんかなんていうのかな、ちょっと優しくできない 買ったことに対してすごいこう自責の念に駆られたりだとか、またそういうここ最近ちょっとその娘のなんだろうな、まあ、悩んでるっていうレベルではないんだけれども、やっぱりすごく成長のさなかなんですよね。あ、変化を感じるな、あ、こういう感情も抱くようになったんだ、こんな思考もできるようになったんだっていうね、その成長を喜ぶ反面、やっぱりその子供の成長スピードにこっち大人がこう翻弄される感じっていうか、またそういうところでも自分のこのざわつき、でまあ僕は職業柄含めてそういう子育てとか教育ってことに対して、まあ、すごくやっぱり自分自身もやっぱりもっともっと学んでいきたいと思うし、まあ、日々学ぶ機会がたくさん、まあね、あって、それはありがたいんだけれども、やっぱそれを実際に我が子との関わりという中で親子という関係性を築いていくことの難しさ、だけど自分の中で一定数その職業柄、子供との関わりのその経験値があることによる、まあ、別にうのぼれじゃないけど、まあ、ある程度のその自分の中で自信があったりとかするから、余計になんかこうそのうまくいかない時にね、娘とのこうやり取りでうまくいかない時なんかにこうすごくへこんじゃったりとかね、まあ、そういったこともまた HSP 気質のゆえになんでしょうけど、そうだ、そういう感じで、あ、ちょうど今いろんな部分のその変化のタイミングだったりだとかでなんか重なって、多分きっと自分の心がすごくざわざわしてるんだろうなと思って、でこういう時はまあじゃあどういうふうに対処したらいいかっていうふうになると、まあ答えはわからないですけど、こうしてまず自分が今不安なんだっていうこととか、何かにざわざわしてるんだよねっていうことを、やっぱりこうして言葉にする、口にする、まあそれも文字でもいいと思うんですけど、一番はやっぱりね、喋るのが一番いいですよね。こうやって声に出すっていうか、そうすると喋りながら、ああ自分って今そういうことを考えてるんだなとかっていうことを俯瞰できると、まさにその客観視するってすごくやっぱ大事ですよね。客観視すると、あ、自分でこうなんだって分かって、それを受け入れていけるっていうのか、だからやっぱり言葉にしていくって大事だなと思って、だから今日はね、ちょっとこの場をね、ただただ自分の心の整理のためにっていう感じで話をさせていただいたんですけども、まあ、もしここまでね、最後までお付き合いくださった、方がいたとして、まあその方にとって、まあ何のためになるか分かんないです。で、別に誰かの何かのためになる話をしようと思って僕は別に喋ってるわけではないから、それって一人よがりじゃんって話なんですけど、だけどもしなんかこの僕の本当にまあしょうもないようなそういう、ね、一個人の狭い話ですけど、その話を、ね、聞いてくださった方でもし何か共感いただけて、まあ何かしらもしね、そのご自身の日々のね、その生活にこう転用できる部分が、まあ、一個でもあったら、それは本当にありがたい限りなので、もしねこの話がまあいいです、あの役に立っても役に立たなくても別にそれは別にどっちでもいいし、それは僕が決めることでもないんだけど、今日はねちょっとそういう心がざわつく、まあちょっとまあそうだね、俯瞰したテーマで言うんだったら、自分のことって一番自分がよく分かってない。だからこそ、まあ自分のことをこう言語化していくことっていうのはやっぱ大事かなと思って、大事なんじゃないかなっていう、そんな話です。ということでお付き合いくださりありがとうございました。まあちょっと、これを話したことによって、そうですね。13分前よりもちょっと前向きに自分は今ねこう心が前に進んだかなってことを思います。聞いてくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。